今日は少しこの、重いことなんですけれども、なぜ自衛隊は横田めぐみさんを助けなかったのかと、横田めぐみさんってもちろんよくご存知だと思いますが、横田さんの ご両親がですね、ずっと長い間北朝鮮に中学2年生の時でしたかね、拉致された横田めぐみさんを救出しようと必死の努力を続けておられて、日本人では必ず何回かはですね、横田めぐみさんのご両親の顔も見て おられますし、それからこのブログにもですね、数回横田めぐみさんのことを出したんですけども、いずれもなぜか削除されましてですね、それで、なかなか長い間掲載するってことができなかったんですけれども、今日は現在のそのコロナのこととか、それから最近辞任された森さんのことなんかを考えますとですね、やはり日本には非常に大きな現在病根がですね、病気が蔓延してんじゃないか。しかしその病気のもとはですね、この前の大東亜戦争にあったんではなく、高度成長の時にあったんでもなく、我々がある程度の生活ができるようになった、1980年から90年ぐらいにかけてですね、1980年から90年にかけた我々の豊かな生活が我々の精神を侵してしまったのではないかと、いうふうに思うわけですね。よく私はニュース女子ではこの議題に、あれしてですね、よくこの横田めぐみさんはじめ、北朝鮮に拉致された人たちを救おうと思って必死に頑張った人たちをですね、どっちかったら罵倒したっていうかですね、いやあなた方はそんなに努力したっていうけど横田めぐみさん救われてないじゃないですかと、なぜ我々は横田めぐみさんを救わなかったんだろうかと、そしたらもちろんその相手の人はこんなに努力したんだ、あんなに努力したんだと細かい具体的なことをおっしゃいましたが、私はそういう言い訳を聞きたいわけじゃない。結果として我々日本人が横田めぐみさんを救えなかった理由は何だろうかと、たびたび呼びかけましたが、はっきりとした答えを今まで得られたことはありません。もちろんその、北朝鮮に拉致された方々を救出しようと直接的に努力された議員さんとか政府の方なんかはもちろんのこと、そこにご列席になっているいたですね、評論家の方とかニュース女子ですから女性の方が 4,5 名おられるんですが、やはりどなたもですね、私を満足させるような答えはなかったんですね。一つの論点は平和憲法があるからっていうんですけども、これについては今ちょっとですね、平和憲法を読んでちょっと考えてみたいと思うんですが、日本国憲法のまず前文ですね、全文の、全部を読んでもいいんですが、ちょっとかん関係しているところを見るとですね、日本国民は恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するものであって、平和を愛する諸国民の公正と真偽を信頼して我らの安全と生存を保持しようと決意したとこがあるわけですね。つまり平和を愛する諸国民の公正と真偽をまず信頼すること、それから我らのっていうのはこれ国民全員ですね、の安全と生存を保持しようと決意したんですよ。決意した、この安全と生存を保持しようと決意したことに対して、例えば先制と礼従とか圧迫と辺境というものに対して我々は戦うんだと、そして我らは全世界の国民が等しく恐怖と欠乏から免れ平和の中に生存する権利を有することを確認する、こうやってるわけですから、横田めぐみさんはもちろん全世界の国民の一人であり、等しく恐怖と欠乏から逃れ平和のうちに生存する権利を有するんですよ。それでその後の全文の最後のところですけれども、我らはいずれの国家も自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は普遍的なものであり、この法則に従うことは自国の権利を維持し他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信じる。そして日本国民は国家の名誉にかけて 全力を挙げて崇高な理想と目的を達成することを誓うと、こう全文あるわけですね。したがって横田めぐみさんが武力で、武力でというのは北朝鮮の工作船が日本に密かに上陸して、まあ、下校途中だったかなんかの高校生の横田めぐみさんを力で拉致するということはもう許されないことであり、日本国民は国家の名誉にかけて全力を挙げてこの崇高な理想と目的を達成することを誓うと、全文で誓っておるわけですね。そして問題の憲法9条では何と言ってるか。日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和のを誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄すると、まあ、こうあるわけですね。で、実はここではですね、これ憲法9条の第1項なんですけれども、まず第一に我々ですね、日本国民、我が主語ですからね、正義と秩序を基調とする国際平和を希求するんです。まず希求しますね。そして戦争とか武力の威嚇武力の行使は国際紛争を解決する手段としてはこれを放棄すると、これが憲法9条なんですね。で、特にまあここで、言わなきゃいけないのは、国際紛争を解決する手段としては、これは英語ではですね、インターナショナルディスピューツってこれ複数ですから、をセットリングするためっていうふうになってるんですが、これは何を言ってるかって言ったら、国際紛争が政府間の論争になり、それを武力で解決するっていうことはいけないと、まあ、こういうふうに言ってるんであって、まあ、よくこれ憲法学で、憲法学の人はみんな知ってるはずなんですが、この国際紛争を解決する手段としてはというこの文章ですね、まあ、英語では、日本語では文章の途中に入ってますけど、英語では文章の一番最後に書いてあるんですが、 as means of ということで書いてあるんですが、これはどういうことかっていうと、日本国憲法が占領中、 GHQ の占領中にできるときに、GHQ のこの士官ですね、アメリカ人自身がですね、最初の文章にこれが入ってなかったんですね。それで、それじゃあもう日本国は日本人を守ることもできないじゃないか、それはちょっといくらなんでもひどいんで、そこでその憲法9条はですね、限定しなきゃいけないと、それで国際紛争を解決する手段としてはというのを一文を入れたわけですね。これはもう有名な話です。国際紛争を解決する手段として軍隊を持って武力を使えないということなんですね。それで第2項に、まあ、これもですね、リベラルとか左翼の人が曲解してっていうかやってるんですが、通常陸海軍その他の戦力はこれは保持しない、国の交戦権はこれを認めないとこなってるんですが、これはこの前に前提がついておりまして、全項の目的を達するためっていうのがあるんですね。つまり国際紛争を解決する手段として、その目的を達成するためには戦力を持たないと言ってるわけで、現在の自衛隊っていうのはまさしく自衛のために存在するわけですから、国際紛争を解決する手段ではないという限定をつけております。したがってもし憲法を改正するなら、国際紛争を解決する手段としてはというのも取ってるか、そこをきちっとしてですね、そして陸海軍を持つということをするということになるでしょうね。その意味では横田めぐみさんの拉致に対して自衛隊が出動してですね、そして横田めぐみさんを取って返してくるというのはですね、全然憲法9条と関係がない、むしろ憲法9条は積極的にそういう行為は認めますよと言ってると。じゃあまず第一に憲法学者は横田めぐみさんを救おうという声を上げてないということですね。野党、まあ、社会党とか今ではなんか立憲民主党とかいう人たちは平和を掲げているにもかかわらず、それから人権問題に非常に熱心にもかかわらず、横田めぐみさんを取り返してこないと。横田めぐみさんを取り返してくるのは全然こういう憲法9条と関係ないのはですね、私はよく言うんですけども、自分のうちの娘がですね、ある時に暴漢が入ってきて拉致された、それでまあその時ご両親はいたんだけど、どうにもならずその時にまあ拉致されてしまった、その後しばらく経って自分の娘の泣き声が 向こう三軒にですね聞こえてくるから、で親父がですねその家に突入して娘を奪還してくると、この行為は家宅侵入罪には当たらないって僕言ってるわけですね、言ってた、ずっと言ってるんですね。つまり人間の法律っていうのはですね、法律の字面通りではないんですよ。これはまあ国際法とかから法律の歴史を勉強したものはみんな知ってますが、慣習によってですね常識がやっぱりあるわけですね。言語っていうのは全てを規定することはできないわけです。じゃあなぜ自分の娘をが拉致されてるのを取り返してくる父親の行為が家宅侵入罪に至らないかっていうと、家宅侵入罪よりかもっとずっとずっと高い、人間にとって高い倫理ですね、それは娘を暴力で持って行ってはいけないという、拉致してはいけないという、それを取り返すのは両親の権利であるということが上にあるんですね。ですからこのもちろん日本国憲法の条文とか全文にあるようにですね、一番大切なのは何といってもですね、その国に住んでる人がその命とか生活を平和に過ごす、まあ、例えば憲法の条文で言えば我らの安全と生存を保持するということを決意したということなんですね。それを守るためには日本国の名誉をかけて全力を挙げていいんだということをもちろん書いてあるわけですよ。じゃあなぜ横田めぐみさんを左翼は特に隠しましたしね、それからまあ自衛隊はなぜ出動しなかったのか、それはやっぱり戦前ですね、軍部の暴走とかなんか言われております。現在ミャンマーでですね、国軍がアウン・サン・スー・チー氏を軟禁してるかな、いずれにしても党をの活動を禁止したわけですが、まあ、日本のマスコミ、左翼の人たちを中心として非難をしたり、国際的な制裁を加えるべきじゃないかと言っておりますが、実は軍隊っていうのは非常に愛国心が強いんですね。ですからあまりにもこの国際化してですね、まあ北朝鮮も国なんだから横田めぐみさんを拉致したっていいじゃないかとかですね、そういうような非常にひどい話がですね出るときにはやっぱり軍隊が、だから私は自衛隊の人は、自衛隊の人にそれ言うと自衛隊の人は、いや自衛隊は武田先生文民統制ですからね、そんなことはできませんというふうに言われる人が多いんですが、私は決してそういう意見ではないんですね。私の考えはそういうことを超えたことがですね大切だ。だから我々国民が一人で言ってもいい、国会で決議してもいい、自衛隊が単独で動いてもあるいはいい、しかしそのためにはその人たち、私たち国民、議会、そして自衛隊の一人一人がですね、横田めぐみさんが日本の国土から他国に拉致されることは日本国として許せない、憲法はそんなことは自分たちの日本人の名誉にかけて頑張れと言ってるじゃないかという心が必要だったんではないかと、今の日本人には遠い重たいことでありますが、このことが重たくなく感じる日本、それが大切なんではないかと思います。